さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。今日は久々のエリチェに来てもらってます。
おはようございます。
はい、おはよう。ちょっと声張ってな。
すいません。
久しぶりやな。実は以前2週間ぐらい前に、2人同じ日にキンキーブーツっていう、ミュージカルを見に行きまして、そんな話を今日したいと思います。はい、お願いします。緊張すんの。で、ほんまはちょっと見た後すぐぐらいに集まって収録しようと思ってたんやけど、なんかね、私の方がバタバタして、まあ、繁忙期っていうのもあったんやけども、繁忙期やったか、そうやな、ちょっと繁忙期入ってたのかって
。
いや、でもほんまに5月と6月初めが一番忙しくって、で、決算が、会社の決算があるのと、ちょっと大きい70何ページの、文集作るのが終わって、そうほんで、いや、やっと終わったわ、遊べるわって思った時に、2号くんが股関節炎になっちゃって、で、それがその歩かれへんなってんけども、
ある日突然、
なんかちょっと予兆、予兆っていうほどじゃないんやけど、土日に、午前午後ってサッカーの練習があって、で、午後はほんまは低学年やからさ、でんでいいねんけども、本人がすごいやりたがって午後練も行くって言って、で、2日間朝9時から4時ぐらいまでこう練習をしたわけやねんな。そしたら、その前の週とかもやねんけど、午後練をした日はもう大概なんか夜とか調子悪くなって、なんか熱出したりとか、なんかこう寝てしまって朝まで起きひんとか、なんかこうなんとなく調子が悪いなとは思ってたんやけど、で、その時すごい天気も良くって、で、長時間で、なんかその次の週に試合があるから、なんかコーチがすごい気合入ってたらしくって、ほんだらその練習の後帰ってきてすぐ寝て、ほんで次の朝に、じゃあ2時間ぐらい寝て晩ご飯やでって起こしたら、なんか足痛い、痛たれへんって言って、嘘大丈夫とか言って、で、足しびれてんのかなとか成長痛かなとか言っててんけど、ほんで、まあ、とりあえずもう夜やし、救急に行くほどでもなさそうやし、まあ、ご飯もなんとか食べれたしと思って、で、次の日病院整形外科かな行ったら、なんか、まあ、股関節炎とは言わはらへんねんけど、股関節のとこが痛かってんけど、なんかさ、子供ってなんか骨盤がまだ、軟骨で3つに分かれてて、軟骨でひっついてるみたいな、で、大人になったら1枚の、骨盤になるらしいねんけど、今なんか分かれてんねんって。で、その軟骨部分に、まあ、負荷がかかって炎症を起こしてるんだろうっていう、レントゲンでも分からなかったんけどな、で、まあ、軽い炎症でしょうみたいなんで、で、まあ、とりあえずさ、しばらくその歩くの禁止みたいな。いや、一応日常生活はすんねんけど、学校も行くねんけど、
激しくは
走ったりもあかんし、って学校でも外で遊んだらあかん
なるべく動かない。
で、だからさ、このさ、家まで学校まで5分ぐらいやのに送り迎えもせんなあかんくって、で、なんでかっていうと、友達と一緒に帰ったら走っちゃうでしょって言って、で、先生がもうできるだけ、もう安静が一番やからって言って、で、3日間送り迎えして、で、4日目にもう治っててんけど、まあ軽かったんけど、ああ、よかったと思ったら、次、1号くんが血まみれになって帰ってきて、 て。
どうした？どうした？
一番不安はなんかあの英語の教室行く時、自分その日私なんかあのウクレレのオーケストラの練習があって、うん、ちょっとあの送り迎えできないから、うん、あの自分で自転車であのレッスンに行って帰ってきてって頼んでてんやんか、うんうん、そしたらなんかあのカーブの手前のところで、うん、なんかこうちょっとこうブレーキをかけてんけど、右側だけガーンってかけたら、あの前だけがガーンって止まって、うん、その衝撃で吹っ飛んだらしい、うん、で顔から落ちてさ、うんうん、で唇バッサー切って、
めっちゃ血出るよね顔って。
そうバッサーって切ってもう、真ん中で真っ二つぐらいになって、うんうんうん、で顎とほんで手すりむいて、うん、で膝は全然なんともなかったよ、うん、
こう上だけ、
そうそう上から行ったよ、腕上からもうだからさキュッて止まってジャックナイフみたいなパーンってひっくり返ったらしいね。ほんでそのまま、そのままレッスン行って、うん、血まみれで、
いやいや
私帰ってくるのは全然知らんかったけど、ほんでさあのレッスンの先生がさなんか手当てしてくれたって、うん、で私も全然知らんくって、ほんで帰ってきたらなんかあのばあちゃん家に帰りやってんけど、うん、ばあちゃんがさ急いで来て、うん、ちょなんかすごいご飯食べれへんねんって、うん、唇がとか言って、うん、それはこの子がご飯食べへんっていうのは一大事やと思って何そうそうそう何があったって言って行ったら、うん、もうなんかブワーってたらこみたいに腫れて、うん、もう顔も腫れて、うん、で手もドロドロで、うん、そう痛そう
塗ったりせんかった。
ほんであの次の日に病院連れてったら、うん、なんかあのちょっとなんていうのひどく見えるけど、うん、そこまで深く ないから、まあ、口は手当てしようがない、まあ、このなんかあのそのか自分の歯でか たまに噛むやん、うんうん、あれのひどいやつやと思ってくださいって言って、 あ、は
い
はいはい、あそうなんそんなもんだ
みたいな。
それより手の方がなんかえぐれてるっていうか、うん危なくって、うん、ほんでもうよく分からへんがなんかジュクジュクなってるから、うん、あのちょっとこうネットで調べてさ、うん、あの湿潤療法、うんうん、っていうのがあって、うん、
な
んかそうそうそうそう乾かしたらあかんねんな、うん、今って昔は乾かさんとあかんって、うん、かさぶた作ってとか
自分のその出てくる、うんね、体液かなんかで直すね、う
ん、そうそうそうそうほんでそれ今って乾かすんかなとか言って、うん、消毒せんなのじゃんとか言って、うんでネットで調べたら、まあ、その消毒もあかんねんでね、
う
ん、
綺麗に流してジュクジュクしてる時にもう
ラップすんねんな、そうそう、はい、でそうそうそれ見てもう分からんけどとりあえずラップして、はい、そのまま寝ても布団にすごいついちゃうから、はい、とりあえずラップしようって言って、なんか絆創膏もいいか悪いか分からへんし、はい、と思ってでラップしてで次の日病院同じ病院にさ股関節のんとさで今度はお兄ちゃん連れてきましたとか言ってまた来たんとか言われてさであの行ったらあのそのラップ療法はすごい良かったって言ってでそっからなんか今って人工皮膚みたいな透明のやつを貼っつけて、うん、なんか乾かさんようにして、うん、でなんか直すねんて
キスパーパッドみたいなやんな
かな
のちゃんとしたやつ、
うん、そうそうそうそう多分そうやと思うねんけどこれ人工皮膚やからって言って先生やたら自慢したって言ったら整形外科にいてなんか皮膚科かどっちかなと思ってんけど、うん、
どっちに行ったら聞いたことないけど、
うん、
まだ
そうほんであのクリニックヤードやから、うん、皮膚科も整形外科もどっちもあってんけど、うん、あの学校にさ行かしたいからさ、うん、早く空いてる方にしようと思って、うん、で整形外科の方は9時からやねんけど、うん、実は8時半から開けてますっていうのを、はいはいはい、その股関節の2号くんの時に知ってたから、うん、こっちの方がいいわと空いてるわと思ってそうそうほんで整形に行ってんけどな、うん、そうそうまあそんなわけでまだ1週間経ってんねんけど、うん、もう3回ぐらい行って取り替えてってして、う
ん
う
んうん、見えたらできへんねんや
そうやねなんか人工皮膚のやつやからな
あそれ大変やなかよ
でまだ行かんなあかんって言われて、うん、で今週もう一回来て、うん、で来週のプール行けますかって言ったら、うん、まだ来週になってないか分かりませんって言われて
じゃプールはもう始まってる。まだ入ってないね
んや。あ、そうなんや。うち1回だけやってんけども、うん、それはもう初日やったからもう絶対無理やわって言って、うんうんうん、だから来週だから今週末来週初めまで通って、うん、その何ちゅうの取り替えしてで終わってほしいねんけど、うん、だから結構なんか病院通いが続いてて、うん、それでもうほんま整形外科何回行ってんのと思って、そうで続くしな兄弟そういう時仲いいねんな、うん、続かんでいいのにで。その緊急ブーツの収録ができなかったんよ。そうここ 1,2 週間のそうバタバタしてました。まあ前置きが長くなったけど、はい、ということで、私たちが行ったのは、ブロードウェイミュージカル緊急ブーツ、出演が小池徹平と、三浦春馬、ソニン玉木成美っていうねやつに行ってきましたよ。行ったのがオリックス劇場、初めて行ったとこだったけど、
旧厚生年金会館。
あ、そうなん、うん、あそこがそうなんや。
私あそこで卒業式あって、
高校の
高校あの辺やって。
あ、そうなん。そう、えらい都会やな。
めちゃめちゃ都会やね
すごい都会っ子や。大阪出身の、
うん、こっから通ってた。
そう
なん、中学から。
マジで？
そうです
中学あれ地元ちゃうかったんや。
女子校やねずっと。
なそれまたちょっとなんて聞いてしまう
けど。いや別に何もなんか
受験したん。
そう。
言
ってなかったっけ？
受験の人やすごい。
じゃなんかもやが高校受験は大変やから、うん、エスカレーターで行けるところに行ってた方がこの子はいいやろなっていう、多分落ちこぼれるやろなって思ってたみたいで、
うん、
中学からもうあの行けるところになんか、
へー、びっくり。
女子校でした。6年間。
え、ほんまに受験せんでいいの？エスカレーター
って。せんでよかった。めちゃくちゃ落ちこぼれたらそれはあるなんかもしれんけど、うん、高校はほんまに何も。
へえ、いいな、セーラー服？
うん、ブレザー。
あ、ブレザーがなんか、そうか、そう、ちょっとな、憧れるよな。
全然可愛くないぜ。
私立ってもう制服で決めるぐらいの。
コンコンみたいな。ほんまに可愛くない。
いや私もコンコンやったけどな、
全然リボンも何もないね。もう
そうなん、
シャツコンコンみたいな地味な。
そうか、私あれやったな、あのネクタイ、
うん、何もって
中学はリボンやったけど、うん、うん、ネクタイでなんかすっごい硬い交渉の入った、でもここでパチンパチンって止めるタイプで自分でこうくくったりはせえへんかってんけど、もうさ今さみんなおしゃれになってるやん、なんかみんな AKB みたいなさ、
わかる、
なんですなんなんなんみたいななってるけどな。さあさあ、じゃあキンキーブーツの話しようか。ちょだからねちょっとね、あの終わった直後のその興奮っていうのがちょっと今も落ち着いてはいるんやけど、ちょっと
毎日あのライブ音源の CD は流れてる家で
、ね、息子さんめっちゃ
そう
歌ってくれんねん、
めっちゃハマって、なんであんなハマったかな、うん、
見てないん
だ
ろ、見てないのにやろ、
見てなくて、なんか動画ではそのゲネプロの動画とか私が見てるから、うん、ちょこちょこっと見てたけど、うん、なんか私が CD かけてて、気づいたらいない時でもかけてて、一日ずっとエンドレスでなんかこう
すごいな、
メイクでかかってて、
私だってその CD さ全然聞いてへんからさ、うん、もう思い出されへんもんね。で、あの知ってた曲はその最後にかかる曲だけ知っててんけど、その他の歌ってる曲はもう一切、
まあそこれだけの、
うん、そうめっちゃ量あるし、うん、知らんかって話もほとんど知らんと言ってんやんか、うん、なんかちょっとほんまに一瞬チラッとだけ あらすじみたいなだけ読んで言ってんけど、
じゃこれ原作の
BGM やね
んけど、
うん、買った
これをなんか私は借りてから来たかって、見てから来たかって、うんうんうん、1回見たことはあるねん、2007年ってなってるかな、なんか
2007年、
ね、
うん、
なんか当時レンタルで借りて見た記憶はあんねんけど、もう1回やっぱ行く前に見ときたいなと思ったら、うん、近くのレンタル屋さんに置いてなくて、
うんうん、
どうしても見たい、
うん、
中古で買った。
ええー、
でもそれはもうギリギリやって、もっと早く買ったら貸してあげたのにと思って。
いやでも私多分 見ずに行った方がいいタイプやったかもしれない
、うん、いいけど、
うんうん、すごい。
だから見てから、うちお母さんもそう言ったから、これも、うんうん、見てから行った方がいいって言って見て行って。
へえ、歌はあの同じな、
うん、違う、
あちゃうんや、うん、
これは。でこの映画からそのブロードウェイミュージカルになるのに、うん、シンディ・ローパーが全部曲をしたんよね。なんか書いてあったような気がする。
ちょっと、うん、そうな、ちょっと先に言っとかなあかんわ、うん、あのキンキーブーツの、映画があるんやけれども、その映画をまだ見てない人とか、まあミュージカルはねちょっと今後あるかわからへんけど、うん、もう見られへんけど、あのネタバレが、もし嫌だっていう方がいらっしゃったらちょっとこの辺りで止めといてもらいたいなと思います。ちょっとあのあらすじとかそのねオチとかも全部言ってしまうと思うので、もしあの嫌だなっていう人はこの辺で止めておいてくださいと注意事項を言っておきます。今あのエリチェンがキンキーブーツの元になったあの映画 と、今パンフレット、舞台のパンフレットをお互い持ってる状態で喋ります。 あと CD 見せてもらっていい？これがこの CD は、三浦
の時のライブの音源で、この舞台でやってるやつの収録してあるってい
う、うん、おこれはだから日本
語、日本語、ミラハルマとかが歌ってるやつ、
うんうんうん、なるほど、ちょっと見してな、
めっちゃ向こうが見まくってる
そうやね、これあの私たちが今回見に行ったのは、2回目の
そう再演
された舞台やって、1回目が 2、3年前にやってるんやね。でそれがまあ好評やったっていうことで再演される。
その時も行きたかってんけど、うん、まだ下の子もちっちゃかったし、うん、なんか、まあ、無理かなと思って、でも行ってる人の話聞いたらすごい良かったっていう、うん、絶対再演があったら行くって思って3年、
うん、3年待って
待ちました
なるほど。 その友達は両方行ったんかな、
この前あの一緒に行ってた。
あ、どうやったって、
やっぱパワーアップしてるって
。パワーアップしてるんや。
もうその子はもう初演も東京公演、大阪公演何回か行ってて、
すごい、
今回も何回か行ってる、計もう何回行ってんねやろ、7か、なんかいくらかかってんねやろっていう、
まあ、そのぐらいガチなんや。でこの今回もあのチケットが私エリチェンにさ、うん、余ったからって言ってもうあの買わせてもらったけど、うん、なんかほんまはむっちゃ取りにくいねんってね。
そうやねん、
全然取られへんって聞いて、うん、なんかあの年末のさ紅白、
FNS で、
うん、あそっかそっか、でやってたよね、うん、でその時にはもうほぼ取れない状態、うんうんうんって言って、私はなんか行けるって分かってたからあのFNS でやってる時、うん、これは何の場面かは全然分からへんけどこういう感じなんやっていう感じでは見ててんけど、うん、のんちゃんが暴れてるちょっとやめもうすごい暴れてるやんか、はい、はいはい、なるほど、
うん、でそういう噂やったから私はアミューズモバイルの会員になり先行であの申し込んで抽選に当たった、
うん、でその当たりすぎて
当たりすぎてで余っちゃった
持ってるよな、すごいよな。
でもそれはでも向こうも取れてたから
両方、うん、すごいよな、
まあ、一番それが取りやすいんかな、
うん、そうやな、やっぱり優先順位が、うん、しかもさ席がめっちゃ良くなかった、
真ん中良かったやろ、
良かった、めっちゃ良かった私そうもらったやつでほんまに交換せんでいいんかなっていうぐらいほぼほぼ中央からほんのちょっと右側にずれて、うん、前から9列目、うんやってんやんか、もうめっちゃほぼど真ん中で見れて、でエリチェンが、
前から2列目
でめちゃめちゃ近いけどちょっと右側
やな、右寄りやったから あの角度によっては見にくいシーンとか、うんうんうん、あのステージ上の人がかぶってこう、う
ん、あ、はいはいはい、
春馬が見えないみたいな、
春馬
もう全くもなくなやったけど、まあ、でも近いのもいいよね、
うんうんうん、もうあれあの踊ってる人とかさ、うん、ちょっと通路に出てきてくれたりした時、うんうんうん、めっちゃ触れそうじゃない？
そうやね、でも通路じゃないからちょっと遠かって
ってなってる。そう、私はあともう一人ぐらい前、うん、もう一歩前来てくれたら通路から2列目やったから手伸ばしたらタッチできたかもって思ってんけど、もう最後までうわーって、その
でもこっち見てくれたって言ってた、
う
ん、
いやそうそう
わー言ってたからこっち見てくれた、
そうもうずっと手振しつこく手振ったらこっち見て手振ってくれはっていいやんか、うん、あのピ何の人やったかピンクの人やったかな、そうちょっと嬉し
かったね、
うん、そうそうよかったよかった。でちょっと軽くあらすじをちょっと言っとこうか。興奮してしまう。これは同じかな、映画も同じなんかな、
一緒一緒、一緒やな、ストーリーは一緒。
じゃあちょっと、うん、パンフレットのあらすじがまあまあ長いのでちょっと短縮されてる映画版のストーリーを、読みます。はい、突然の父の死で伝統ある家業の靴工業を継ぐことになったチャーリー、チャーリーは、小池徹平さんがやってました。で経営回復を目指すものの優柔不断なチャーリーは八方塞がりに。そこに現れたのが美のカリスマドラッグクイーンのローラ、これが三浦春馬がやってました、だった。2人はドラッグクイーン御用達の、セクシーブーツで、工場の建て直しに挑む。冷たい反応を示す保守的な工場の熟練職人たちを相手にチャーリーとローラの大奮闘が始まった。前途多難な二人三脚、果たして二人は立ちふさがる数々の壁を乗り越えられるのか。倒産寸前の靴工場が一発逆転の再起を狙う実話に基づいた感動のハートフルコメディということです。なるほど、こういう映画があったってことも知らんし、うん、実話っていうのも知らんかった、うん、実話なんや、
うん、なんでか私はこれを見てたのも不思議やねんけど、うん、なんか当時見たかったよな、うん、見たことは、
全然知らんかった。で私さ、ドラッグクイーンっていうのがよく分からへんくって、それってなんていうんかな、あの、うん、ドラッグって言ったらあの麻薬みたいなや
つ、うん、
じゃないねんな、うん、あの女装するとかそういう、今でいう
何て言ったかな、
なんかちょっとパンフレットにも書いてたよね、あったよね、なんかでもね、あの説明もまあまあ長かってんな。
これ
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
これか、
それ何ページ、後ろの方、あ、そうか、後ろの方、あ、そうそう、そうやね、これ読んでもちょっと若干分からへんねんけど、うん、今なんていうのかな、今でいう LGBT のコミュニティとかのそのクイーンみたいな感じなんかな、うん、そのいろんななんていうのかな、そのトランスジェンダーとかあのそういう人たちのコミュニティの中のクイーンってことかな、うん、で女装そのローラーは女装してるんよね、
そう
そうそう、だから別にそのゲイっていうわけじゃなく、
なんかその辺は曖昧にしてるってなんかあの
書いてあった、ああそうなんや、だからそういうわけ、そこの部分を大きく出してるわけじゃなくて、うん、まあ女装してる感じやったね、うんうん、で周りに出てくるそういうなんていうかな友達関係もみんな女装してたね、派手にね、
ショ
ーの人たちもで、靴工場の人たちは、まあ熟練職人たちは割とちょっとそういう人たちに偏見を持ってる感じ、
田舎なしで
ね、そうですね、そうそうそう、でそこからローラーたちが こう、まあ、一番伝えたいことってそのやっぱり偏見をなくすというか、うん、
これがあるがままを受け入れるって
ですよね。そうですそうですそうなんです。それを、まあ、ローラが最後こう、めっちゃのんちゃん何してんのめっちゃ遊んでんねんけど、ちょっと自分の部屋からあれやわ、あのちょっと
これはもう
毛布、うん、これも超えたな、
うん、
こっちに期待しよう毛布持ってきて遊んでるわという、まあ、お話なんやけども、あの私最初にびっくりしたんが、小池徹平が最初出てくるやんか、うんうんうん、ほんで玉木なるみと小池、
何やったかな、何やったかな、
何か、ちょっと待ってや、ニコラっていう役、玉木奈美、うんうん、と恋人役で、まあ、婚約しててっていう役やねんけども、めっちゃチュッチュするよね
なんかリアルにね、
リアルにほんまにチュッしてんねんやたらな、
ミュージカルとか演劇ってやっぱそういう感じなんやって、うんうん、あんま見ることないからさ、
うん、なんかさ、なんかさラブシーンでもなんでもないんやけどなんかもうもう言葉の合間にチューしてるから、うん、なんかこれファンの人はぁとか言う暇もなく話が進んでいくし、なんかさ、なんていうの、そこに引っかかってたらあかんねんやって思いながらもはぁと思っててんやんけど、うん、なんか最後見慣れてきたわ、
映画でもそういう感じやったから、
うん、
なんかそういうのどうなんやなと思った、やっぱその忠実に、う
ん、やってたんや、
そんな感じやった、
なるほど、いやもうびっくりしたわと思って
そこで
だってさ、しょっぱなやったやん、
まあ出てすぐや
った、ね、そうそうそうそういや、ま、もうだからさ、この舞台何回もやるからさ、もうこの人ら練習中からもうむちゃくちゃ中しまくってんなこの二人はとか思いながら、いや大変やなと思って、こういう仕事も大変やなっていうのはなんか最初そういうとこから入った
まだローラ出てなかったしね、
そうそうそうそうそうそう、でローラがババーンって出てきた時にさ、あの三浦春馬、うん、三浦春馬感ゼロやったやん、
ゼロゼロ
筋肉めっちゃすごない、
うん、ボクシングをやっていたという、
うん、そうそうそう、うん、そうそう、役柄がローラが、まあ、昔、うん、お父さんに、まあ、のボクサーに、うん、育てようと思って、うん、まあ、ボクシングのこう練習をしてたということで、がたいがいい設定やねんな、うん、あれ三浦春馬もまあまあ鍛えてるよな、あれ
これに向けて体作りをすごいする
し、うん、そうやんな、そうじゃないと、
その前はめっちゃ痩せてて、なんか違う舞台やってはって、はいはいはい、そっからまたこう何ヶ月かかけて
作ってたんや、すごいな役者ってな、
もうあんなんある
もう隆々やったよな、
上半身すごかった、
ね、でも女装やからさなんかギャップよと思ってで他のダンサーもみんなさお腹割れてんねん
よ、めちゃめちゃ腹筋すごいね、
すごかった、ほんでみんな女装しててで、みんなめっちゃミニスカートやから、うんうん、これ前の人絶対パンツ見えてんでってめっちゃ思った、
そう言われた、うん、見えるんちゃうかと思うでって前やから、うん、でもちょっと気になったけど、うん、そこばっか見てんのも
な、
でも普通に見えてたよね、
見えてる
よな、履いてたもん、
うんうん、そうそうそう、だからもう三浦春馬の股間めっちゃ見えてんで前の人ってもうずっと思っててなんか私の席ギリギリ見えへんねん、そうそう、
まあ、見えそうで見えないって感じかな、
うん、そうやな、まあまあもちろんパンツは履いてんねんけどいやでももう一番びっくりしたのはあの三浦春イケメン俳優のあの三浦春馬がここまでするんやっていうのが一番びっくりした、で、あと歌めっちゃうまいとダンス、うん、むっちゃうまいやんか、
あのヒールで、
そうヒールめっちゃ高いねんな、10センチ、
もっとある、なんか、
うん、もう常にヒール高い女装の服で、うん、で一部分だけ あの助走してない部分があんねん、
何回か出てくるね、
あんねんけど、あの時にほんまに三浦春馬やと思ってんけど三浦春馬にの顔が確認できる化粧になって、化粧落としてる状態になった時のなんていう の、 あのよりもローラの時の方がテンション上がるのなんでみたいな、なんで
ローラ来たみたいな、
そうそうそうそう、なんか三浦春馬の顔が分かった方が、あの見る側としてはさ、ほら芸能人やとか思うかなと思ったけど、なんかちゃうねん
の。でもその時って自信のない感じの 役、うんうんうん、役で出てくるか、余計そうかもしれないけど、ローラ出てくるとかっこいいから、
そうそうそうそう、自信にな満ち溢れてんねんな、ローラの役のになってる時はさ。いやなんかあのすごい演技めっちゃうまいし、あの歌があんなあそこまで歌える人と思ってなかったから、
うん、スタンワークのさ、うん、CM で歌ってた昔みたいな、
もう記憶にない、
なんかスタジアムかなんかでタンワークって、それめっちゃうまいなっていう、
あ思ってたんや、
あったけど、
じゃあもともとは素質があるんちゃう、
うん、
まあ、私が素質とかいうあれじゃないけどさいやほんまなんかちょっと三浦春馬はあの見直した、うん、あのなんかその顔だけじゃないなっていうのは、
仕草さんの表情もなんかすごい、うん、
なんかこの役にすごいのめり、うん、なんかこの役を再演の時に撮るためにもう一回あのオーディションがあったのかな、なんかその役をなんかどっかに書いててんけど、うんうん、この役をもう一回取るためにすごい努力をしたらしい、
ブロードウェイ の、 その見た時にまだ日本でするとか決まってない時にもう絶対やりたいと思ったって書いてあったよね、う
ん、書いてた書いてた、だそれが初演の時の話やな、だからこれを見てその日本に持ってきたいって三浦春馬が思って、ほんでそれがもうすぐにやろうってなって実現してったっていう、
綺麗よ、
そう本当
なんか出てるオーラがもうな、うん、ローラの時の
ローラの時のな、かっこいい、
青い服の時が結構好き、
いいね、あの青い服も良かったね、うん、そうそうそう、いやほんで思いのほか小池徹平が背低いなと思って
ヒール履いて横にいるか余計な、
そうそうそうそうそう、あの比較対象が、まあ、三浦春馬がでっかいのもあんねんけど、うん、あのものすごい小池徹平最初出てきた時ちっちゃ細っと思ってちっちゃい&細かったわ、うん、であの絶対身長160センチ台やと思ったけど、まあ本番はどうか知らへんけどもうあの思いのほうがちっちゃくてびっくりした、うん、そうそうそう、でローレン役のソニンが、うん、あのだんだん綺麗になっていくっていうね、
うんうんうん、
最初ちょっと田舎っぺっぽかってんけど、うん、まあまあだんだんそうそうそう、ソニンも綺麗になっていくし、で一番最初にあの幕が開くある前にドンっていう役の人ちょっとかっこいい人が出てきて、うん、なんか演技をすんねんけど、うん、その電話がかかってくる感じで、うん、であのなんていうのかな、ちゃんとした注意事項じゃなくて演技で注意事項を伝えるっていうのかな、そうそうの
消しとけよっていうね、
そうそうそうそう電話は消しとけよみたいなんとかね、あのなんていうのブルブルモード、あれなんていうの、
バイウマあかんよ
そうそうそうそう、それもあかんよみたいな、あれを演技で伝えるのもさすが舞台やな、
舞台ならではの、
そうそうそうそう、あの伝え方がおしゃれやなと思って、うん、あの普通のジーってなってさ、ただいまから開演いたしますとか、うんうんうん、ああいうのもなくって、自然に始まるねんな
舞台もさ、もっと広いんかと思ったら結構こじんまりしてて、
思いのほうがちっちゃいね、
もうなんか最小限度のセットでこう、うん、うまいこと、
そうそうそうそうそう、舞台のその辺
変換っていうの、あれもくるくるくるって回したら反対側がトイレになってたりとか、そうそうそうそうそうそうそう、あの黒服みたいな黒幕、黒え、なんていうの、黒い
黒い
黒子あのああいう人一人もいい
ピンク、暗くなったりとかもなかったし、そのまま画面転換、
画面転換もすっごい秀逸で、ね、セットもすごいこだわってるよね。だからあれ、登場人物がすごい多いから、多分隅々まで見れてないと思うね、1回では、
そうやね、そう、何回も行ったらここも見てここも見てけど、まあ、1回やからもう春馬見ようってなって、
そうそうそうそうそうそうそう、もうとりあえず春馬は視界から外したらあかんみたいな、そうそうそう、
もう今の見たいねんけど、うん、
なんかそうやねんな。でも絶対にいろんな隅々まで細かい演技してはんねん、それぞれがな、それが全部見切れんっていうのはもうちょっともったいないなとは思いながら、まあでももう主人公を見るしかないみたいな
この1回だから、ね、
そうそうやねんな。なんか1回1場面だけソニンだけじーっと見てたことがあってんやんか、やっぱ細かい演技してるなと思って、そうそうそう、もうソニンもやし玉木さんもやし、めっちゃ歌うまいな、さすがやな、さすが歌手って思った。もうなんかあの玉木さん の一瞬しか歌わんねんけど、あのむっちゃうまい、むっちゃうまい、うまい、やっぱうまいわと思
って伸びがすごい、
うん、やっぱうまってなったわ。
隣にいた私のいとこも見に行ってたやんか、帰り一緒に帰ってんけど、みんな大きい声出るなって言ってた。え、そこだから。もうそればっかり言って、いやほんま三浦春馬あんな大きい声が出る。
すごい感想が率直やな。そう、なんかそうエリテのいとこさんが私の隣に座っててなんか挨拶してくれはって、でなんかあのエリテにもあの挨拶した方がいいって聞いたら、いやいいよいいよって言ってたから、なんかどっちの日とかが分からへん、
ね、でもあの端っこやったからな、そうそうそう、もうそこしかいいんが挨拶したいのこっちやな、
あそうやろうな。で私は反対側かなと思ってて、あのすごい若いいとこやなと思って、なんかチラッチラって見てていいんだけど、
反対やった、
まさか反対やった。でもなんかあの意外やったわ、なんかさっぱりした人やった、
うん、
ちょっと面白かった。なるほど。さあ他には
もうなあ、ちょっとしばらくロスってたから
そうよな、
ずっとゲネプロの動画見てた、帰ってから
見てた
んや、こんなんやったこんなんやった、
うん、なんかあの最後全員がさ、そのブーツ履いて出てくる場面があるんやけど、これ一人一人のブーツのデザインがもう全然違うし、みんな15センチヒールみたいなブーツで、これ一人一人に合わせて特注してもう作り込んでんなと思って、
スタッフのとこ見ても靴のとこだけでめっちゃ空いてるもんね、靴製作とか、
この靴作るのもすごいなと思って、で子役時代の時の子役のローラにも、ヒールの赤い靴履かせてんねんけども、その子役用のヒールとかももちろん作ってるやろうし、なんかこなんかあのちっちゃい時からの、あのボクシングの練習しつつ足元ヒールみたいな場面があって、そうそう、子役の子もあのなかなか頑張ってたね、またう、ま、歌うまいんや
もう可愛い子やねん、
そうやねんや、いやよかったね
よかった、
よかった、
もうでもまた再再演あると思う、
ある、マジで
こんな、なんか匂わせてたもん、スタッフのなんかあれで、
何インスタとかなんかで、
ツイッターかな、もうこれはあるな、これは絶対ある、
え、どんな感じだったの、
なんだったかな、なんかほらーとか言って言ってたのねこの、でも次は取りにくそうやな、いよいよって思ってる、
なんか
このメンバーでやってほしいよね。
うん、
なんか変わってほしくないな、
うん、なんだったかな。
いや、三浦春馬の最後のさ舞台閉じてアンコールで出てきた時のさ、うんうんうんうん、
ちょっともう普通になってる時、
そう
かわいい、
かわいかったよな。なんか格好はローラやねんけど、うん、なんか最初の一声目がちょっとなんか
変な風になって
る、変な声出ちゃってさ変な声出ちゃったみたいな、
可愛いの
めっちゃ素やってさ、もうめっちゃ可愛かったな。いや、よかった。なんかすごい、うん、なんか小池徹平と手つないで出てきてさ、可愛かったな。いや、よかったよ。
千秋楽いつやったっけな、
うん、私らの1週間後ぐらいやったかな。あと私らの見た後にあと6回とか言ってた気がするね。どうした、みーちゃん。
ちょっと待ってな。
よいしょ。でんの。
あ、これ三浦春馬のスタッフインフォみたいなんで。
うん、
これかな。あ、皆様のおかげで明日千秋楽を迎えます。この組み合わせで再々演期待していいかも。またね。うわほんまやな、再々演あるかもやあるかもやな。
もううちお母さんが、うん、あったら絶対行くからって言ってるの今から
お母さんもまあまあミーハーやもんな、
うん、あのずっと2階席やったから、うん、ずっとオペラグラスで見てたって。
ああ、そうなんや。私な、オペラグラス忘れてな、うん、
まあ、私持ってたのに。
いや、じゃあ近いからいいかなと思って
んけど、近すぎて見れんかったよ。あのなんか見てみたらえどこみたいになるから、
めっちゃ近かった。
ちょっと近すぎても全然使われへんかって
マジか、借りたらよかった。
近い、逆に見る方がなんか行く側の方がいいかな、うん、探すのもね。
ちょっとオペラグラスしたらめっちゃ股間だけアップにされたら困るもんなもうそれぐらい見えそうやったもんな。
そうやな見えたんちゃうかな、
うん、で 私の席があの、まあ、ちょうどよかったんけど、うん、ちょうどいいねんけど、私の目がなんかどっちか遠視、どっちがか近視、うん、で乱視が入って、ほんでしかも老眼も入ってきてみたいなわけのわからん目になってるから、なんかさ見えてるような見えてないよう な今は見えたけどさっきは見えへんとか、なんかわけわからんくってさもっと顔とかアップで見れたら、そうそう、あのもっとなんていうかな、面白かったなと思って。そうやねんな、それがちょっと悔やまれたわもっと隅々まで見れたのになと思って、
ね、そう DVD とかになってほしいなと思うんやけど、なんかブロードウェイの版権の関係でなんか難しいらしいって
聞いて。あ、そういうことか
生で見るしかないの
うーん、なんかみんな DVD にしてほしいってなんか出てんな、なんかツイッターとかでもな。いや、確かにこれは DVD にしても見れ、なんか売れると思うけどな。
家にプロジェクターを置いて大画面で流しときたい。
それこそさ、あの息子さん踊り出すんちゃう。いや、あの子ほんまになんか音感めっちゃいいよね
なんか歌すぐ覚えるし、なあ、ちょっとなんかしたいねんけど、
劇団ひまわりとかにちょっと突っ込んだらどうか
な。なんかさ、最初の歌、いろんな人が歌う歌とかも声かいて歌うんや、うん、
すごいな、子供とか
もう面白いんやけど、
うちもう1ミリも歌わへん子らやから、島次郎とかさずっとちっちゃい時から見せてるけど、うん、体1ミリも揺らしたことないねんや。
でもそんな感じじゃなかったら、うちも
ほんま
揺らしてはないから、
もうなんか踊るみたいなとかさ、うん、ブンバボンとかもさ、
やってないやってない、
全然やらへんね
やらへん、
ほんまなのに歌はすごい好きなのよ、ね、
でも最近っていうか、何やろ、 J-POP とかを聴くようになってからちゃうかな、なんか自分に好きな、う
ん、出だしたんや、
うん、
なるほど。もっちゃんが入れてくれ、アイス。ちゃんとこのな、網戸のところでな、うん、音鳴らしたら入れてくれると覚えてて、 わざわざ網戸をな流しに行くねんな賢いんかなんなんかよう分からへんけど、よいしょ、いやえがったえがったな、
本当に見れてよかった。私8ヶ月前から待ってた、8ヶ月前にチケット取ったん
や。うわめっちゃ前や
いつやったっけと思ってこう見たら8ヶ月前やって、
うん、
やっと来たみたいな。
まだまだ本人ら練習してへんぐらいじゃん
結構周りにも「キンキン見に行くね」ってずっと言ってたけど「いや明日行くね」って言ったら「えまだ行ってへんかったん?」みたいな感じの。
いよいよやね
ん、いよいよやねん、すごい。いやでもお母さんそんな2階席やな、私の席と交換したらよかったのに。
じゃあね、じゃあね、日曜日やってん。
あそうなんや、日が
同じ日やとほら子供見ててもら
って から
別日で撮って、お母さん日曜がいいって言うから、やっぱり平日の方がいい席は取りやすい、
取りやすいな、
さ、ね、殺到するからな土日は。確かに2階席の前から2列目のど真ん中ぐらいやったから、まあ、舞台は見やすかったかな。
じゃああれやな、オペラグラスちょうど見ていい感じやってんや。そっか。いやでも私なんかミュージカルとか、ミュージカルはなんかあんまり見てなかったが、そんなしょっちゅう行ってへん。アニーを何回か見に行って、
美女と野獣とライオンキングを子供の頃行っただけや、
ね、そうですね、私ライオンキングも昔行った、美女と野獣は行ってないな。アニーとライオンキングと、あと宝塚、昔あったやん、奈良にも
あそこの
OSK、 あれもちっちゃい時いっぱい見に行ってんけども、そうそう、そんなぐらいやったから、
ザ・ミュージカルって感じの、
そう、
私も初めて、
うんうんうんうん、
ハマるよね、
ハマるな、
生で見るとハマるよね。
これまた沼に入るやつやでこれと思って
舞台いいけどな、
まあ、私な、もうな、宝塚にハマったらな最後やなと思ってんにやんか
一回見たことなくて、宝塚に、うん、一回死ぬまでに一回見たい、
うん、私も一回は一回はちゃんと見たいね、うん、なんかそのちょっと OSK ばっかりやったから、うん、
本家
を一回ちゃんと見たいなと思ってんけど、これな、もうこれな、宝塚ファンには悪いけどな、もうハマったらもう絶対やばいと思ってて、もうなんぼでも出てくるやんが、月組、花組、なんやら組やろ、もうこれはやばい、もうめっちゃ金食うと思ってちょっとこう手つけてやっ
か、もうライブとか行き出しても結構あれやけど、
そうやねんな、そうやねんな、うん、そうやねんな。いやー、おたかつも大変やで、
本当に働こう
ほんまそうよ、ほんまそう。で私がな、そうそう、最近アシガールにハマってな、
見たよな、ちゃんと見てないねんな、
あれな、もうほんまな、
え、あれって今度な、伊藤健太、
そうやねん、そうやねん、黒島結菜ちゃんとな、伊藤健太郎の若君がめっちゃかっこいいねん、もうめっちゃかっこいいねん。やほんで今度今月18日ぐらいから CS で時代劇チャンネルでやんねん、アシガールが1から。で昨日旦那に「ちょっと CS 見れる契約に変えていいかな」って「なんで何見んの?」とか言って「アシガールがな」みたいな「分かった」って言われて、
優しい
ちょっと調べたらって言って、なんか3000円ぐらいアップするんちゃうとか言ってさ言われてんけどさ、でもほら他のスポーツとかもさ CS とかさ BS 多いしさとか言って、サッカーとかも子供ら見るしさとか言って、そうで今も BS 何チャンネルかだけ、うん、見れるはずやねんけど、うん、なんか見方が分からへんとか、なんか映らへんねんか、うん、でいちいち見なんかめんどくさいからずっと見れへん状態で過ごしててんけど、ちょっとこれいよいよちょっとケーブルに連絡せなあかん時が来たかなと思って、
いいな、
そうそう、それのためになんか2階のブルーレイでは撮ってんねんけど、なんていうの、再演じゃなくて、
うん、再放送、
再放送の再放送の撮ってんねんけど、なんでか知らんけど、その一気に何話ずつか放送したの、
うん、
のせいか、なんか最後の1分2分が切れてんねんや、うん、そう なんでなんて思うねんけど、でそこがいいシーンが入ってるはずやのにみたいなんで、ちょっとこうでブルーレイも買ってんやんか、うん、スペシャルドラマが見たいがために、でこれで、ね、全部のその最初にあった普通の12話のドラマもちゃんと見れると思ったら、うんうんうん、まさかのダイジェストやってん。
あ、そうなん。
まさかのそのな、去年の年末に23日に、うん、24日に、スペシャルドラマを流しますと、うんうん、でもスペシャルドラマってその前の本家のドラマを見てないと続きやから分からへんから、その前の日にアシガールの12話をダイジェストでこうつなげたやつを流しはってん、それが入ってんねんやんか。だからさ、そうもうこのシーン抜いてるとかさ、もう私その12話分のストーリーをもう3回ぐらい通しで見てんねやんか。だからうわこのシーン飛んでるとかさ、そうそうそうなってちょっと物足りひんくて、まあその続きで話自体は分かんないけど、でスペシャルドラマみたいな、もうここさ暗くしてさ、朝の8時ぐらいからさ、もうあのもう映画館みたいにしてさ、もう一切の情報をシャットダウンして、もう真剣にさスペシャルドラマこの状態で見ててんやん。
同じミュージカルこれやった。
お祈りポーズで見てさ、もうケンタロウかっこいいとか言ってってなっててな。で今度さ、うん、その CS でやるからさ、時代劇チャンネルさ見れるようにしたいなと思ってんねんけど、もう話は分かってんのになんで見てしまうんやろみたいな。もう映画化とかしてほしいわ。
ないんかな、 NHK やもん。
なあどうやろうな。いやそっから毎日あのケンタロウを追いかけてんねんけどな。そうそう、もうあのな、全然なあのあれやねんけど、その役と本人のギャップがまあまああって、
うん、そうやな、あの人ちょっとやんちゃっていう
か、そうそうそうそう。で今あのオールナイト日本ゼロやってるから、
うん、そうそう、
それのな、あの過去の やつを YouTube であさって、うん、今菅田将暉の ANN と、うん、あの星野源能と、うん、伊藤健太郎のを、うん、もう交互にぐるぐるぐるぐる過去のあせやってずっと聞いてる。
なんか毎週聞いてたけども今聞かんくなっちゃったな。なんかゲストが出てる時とかだけ、
うん、
松坂桃李が出ると絶対聞くけど、
あれめっちゃ面白いよな。遊戯王
最高やな。
あれ面白かったな。
声出して笑った初めて。
ほんで私 それを桃李くんと菅、うん、田将暉の「オールナイトニッポン」の桃李くんが出てる回が何回かあるやん、
うん、
それを聞いてから、昨日、ちょうど昨日やわ、菅田将暉の「オールナイトニッポン」のゲストで、うん、ほら3兄弟のもう一人、中村智也のゲストに出た回を聞いてんやん、うん、でその桃李くんの聞く前にも聞いててんけど、ちょっと意味わからへんくって、桃李くんの聞いてからもう一回聞かんなと思って、もう一回聞いたらもうめっちゃ面白くなって。いやあの中村智也もめっちゃ
いい
味出してるな。あの人一番常識人とか言ってさ、桃李くんの扱いどないみたいな。桃李くんってなんかなんやろうな、つかめへん、どういうあれなんかな。なんかそういう
愛じゃなかったのにもうなんか解放したよね。ツイッターとかでもさ、めっちゃ遊戯王の普通になんか普通にやってるからついになんか
ついに解き放たれた。なんか一番ストレス解消がなんかできにくいタイプの人間って言ってて桃李くんのことを、桃李くんってどういうタイプなんてちょっと不思議に思っててんけどな、うん、なんかあの ANN 出た後になんか解き放たれて、
うん、いやなんか 喋りめっちゃ面白いやん。
面白かったな。
テレビよりラジオの方がいい。
テレビやっぱりいいとこばっかり、そのイケメン俳優のところばっかりです。あの人めっちゃオタクやんみたいな。
オタク猫も似合う
し、うん、そうオタクや
ん、あんなかっこいいのに。
もう面白かったな。さ最近オールナイトニッポンあさってね。
そうそう、
聞
きた
いな。いやもうでもな、私もな、源ちゃんのはリアルで結構聞いとってんけど、うん、もう最近もう早く寝んなと思って、
うん、1週間の間でどっかで聞こうと思うねんけど、うん、ラジコで聞こうと思うねんけど、うん、なかなかその2時間が戻れへんな、
うんう
ん
う
ん、
ちょ
っとずつ聞けばいいねんけど。
そうやな、私はなんかもう最近仕事中にずっとラジオあさってるかな、うん、
ライブ後は聞いたけどね。
うんうんうんうん
うん、さすがに
そうやな。
あの頃は
なんかちょいちょいなんかこう気になること言ってんねんけど、うん、その恋とかを出すらへんでさ、うん、なんかすごい嫌なことがあったとかさ、うん、もう そういうのなんか何があったんだからさ、いっぱい嫌なこといっぱいあんねやろうなって思うけど、うん、何があったか分からへんもんな。なんか苦しみながら生み出してんねんなとかな。
ライブ DVD の発売が発表されて、
あ、そうやな、8月やな。
もう予約しました。
えらい。私もう予約せんでも絶対巷に溢れ出すわと思って、まあ、あの買う場所を決めるとさ、うん、見つけた時に買われへんと思って予約はしてへんねんけど、うんうんうん、
まあ、もうあれで発送される。
いいねいいね。
アスマートで初回限定版
を。お
で、なんか前ワウワウで、
うん、あ、やってたな。
やつやってたやん。
見れてないけど。
ワウワウ2らへんから、うんうん、その前ライブ行った、あ、みどりちゃん、もう一人の人の知り合いが撮ってくれるっていうので、
うんうんうん、
あの録画してもらったらしいので、うんうん、明日3人で鑑賞会。
おいいやん。
ワウワウ。
いつもの。あのさ、そのワウワウの、なんちゅうの、編集とかも、うん、あの星野源側がやるねんってな。なんかラジオで確か言ってて、なんかそのワウワウさん側がやるんじゃなくって、うん、あの源ちゃん側のスタッフが、うん、あのやるらしくって、なんかそういうののチェックとかなんとかもいろいろあるんですよとか言ってはって、そうなんやで、
こだわって、
うん、そういう仕事とかもあるんやなって思ったりな。
ちょっとまた思い出すか な,
なあれ見てまたなあ、しばらくまた源ちゃんにハマっていく。
あとあんのかな、ライブな、うん、
いや楽しいね。なんか昨日その米津玄師のなんかラジオに出てる時の、うん、ゲストに出てる時のとかも聞いとって、あの人すっごい面白いな。なんか思った以上にピュアやな。
めっちゃいい声じゃない、ラジオで聞いたら。
そうそうそうそう、
イヤホンで聞くからさ、めっちゃいい声、
うん、そうそう、私もヘッドホンで聞くけど、なんか他の番組に出てるのとかもこう凝縮された YouTube を見つけて聞いてたら、うん、もうこの人ほんとピュアやなと思って、なんかちょっとこう見た目怖い、そうかなと思ったら、なんかもうほんまに素朴じゃないけど心が綺麗な人やなと思って、なんかあの人前に出んの慣れてへんとか言いながらな、いやすごいな、面白いな。今ちょっといろんなラジオ聞いてる。最近のエンタメ情報、ユンユンエンタメ情報。
私はもうあれだな、あの深夜のドラマの、
あ、何？
西島さんがやってるやつ。
あ、昨日何食べた？あれすごいな今。
めっちゃ面白い。
ほっこりすんな。私は何話かだけ見て。
平和。
そう、なんか大きな波風がなく、うん、
いいわ、
なんかほのぼの見れるな。
そうそう、
でなんかそのなんちゅうの、そういう男同士のっていうのをすごいなんちゅうの前面に出すわけでもなく、うん、なんか淡々と日常生活描くじゃないけど。
面白い。
いいね。あれ元は漫画やな。
漫画
は読んだ？
なんかあれ無料の分だけ読んだ。
うんうんうん、
何巻かだっけ。 うんうん、いい感じ。
そのまんまドラマになってる感じ、
う
ん、西島さんがかっこいいな。
もう西島さんにご飯作ってもらえる生活なんで
最高やな。 あの相手役の人何やったっけな、
うちのせいよ。
あ、その
めっちゃぴったり。
もうあの役さ、スーなんちゃん、
ちょっとかわいいよね。
そうそう、仕草とかかわいいよね。もう見た目はおじさんやねんけど、なんかなんかそれが素に見える演技力、
う
ん、
いっぱいうまいねんな。
なあ、
うん、東京では昨日何た食べた店っていうのがあるらしくて、
そうな、
なんかグッズとかさ、
うんうん、
発売こんなん出ますってツイッター出てくんねんけど、変われへんやんいかな、
うん、そうやな。
めっちゃ欲しい。
何のグッズだ。
なんかさ、中村ってさ、スーパー出てくるやん、あのテレビで、うん、あのいつも買いに行くな。
あ、はいはい、
歌流れて、うん、そこ中村屋のトートバッグとか、ね、なんかあとあの人出た時見た、ジルベールが出てきた時、
うん、で見た見た、
あのハリネズミの T シャツ着てた、あのネズミがこうやってハリ持ってる絵の T シャツ着てはんねんけど、 その T シャツとかめっちゃ欲しいんやけど。何ですか。
ハマってんな。
なんか
ドラマもさ、なんかおっさんずラブもそうやったけどさ、うん、なんか流行るとその展覧会するな。
うん、映画行くの、おっさん
ずラブ行くよ。
この前予告編見たわ。
あ、ど
コンフィデンスマンさん見た時に、あ、おっさんずラブなんかめっちゃ面白そうやったけど。
見る見る、もう絶対見に行こうと思って。あとドラクエのやつも、
なんか最後予告編で見た。
見た、
うん、
あの 3D やった、
うんうんうん、
ビアンカとな、フローラな、どっち選ぶんかが気になってんねんやんか。
ごめん、全然分
からない。そうやな。そうそうそう、それとかな。そう、夏映画が暑いなと思って。
元ちゃんの引っ越し代。
あ、そうそう、
引っ越し代、
うん、そう、それも見に行かんなと思って。もう夏忙しいね、エンタメがさ。だからなんかな、昨日な、そのオタ活をな、うん、あの死ぬまでやるためにお金のやるくりをどうするかっていう人に必見 の、うん、あの本があるっていうのをツイッターで見て、う
ん
う
ん
う
ん、それちょっと読まなかった。読んでもしなさい。
で、あのそういう女子はもう絶対この本読んどいた方がいいっていうのがあって、うん、それをあのチェックしてしまった。キンデル版で買った方がいいんかなとか。もう買う気になっててさ。まあもうなんかそのうまいことそのなんていうの、なんていう、やりくりっていうか、なんかあのなんていうかな、こういう何舞台とかそういうのを行って、うん、なんか私いつまでこれできんねやろうって思い始めた時に、うん、あの遅いからもう今のうちこれを読んで長いことをたかず頑張りましょうみたいな。あかん、もうその方にめっちゃ
でも
聞かれてる。
時間的には今からできるはずやね。
そうそうそうそうそう。
最近始まったから。
そうそうそうそう。だから今読んどけばいい本らしいで。
やっぱ小学校までがさ、なかなかできひんからさ。
う
ん、そうやね、な気がする。
いやだから私な、この間な、母親にな、なんか最近さ、なんかよく出かけるよねみたいなの言われて、また行くのとか言われてさ、うん、いやそのたんびに子供を預けるやんか、うん、でもな、よう考えて、私な10年な、もうほぼその外に出ずに子供を中心に生きてきたやろって言って な10年頑張ってな。なんつってもうあのまあ働いてやでつって子供の面倒見てやでつって今死んだら後悔すんねんつって
そ
もうそうだから私いつ死んでもいいようにすごい人生を楽しもうと思ってるから、そのために多少の犠牲はいとわへんことにしてんって言って、その犠牲ってお母さんやんなって言われて。まあなって。
うちも近いものは
ある、うん、ほんで、あのでもお母さんはもう70代でさ、うん、このあとさお母さんの介護がもし始まったらさ、私がみんなあかんやろ、ほんなら私 今まで子育て頑張ってこの先お母さんの介護するってなった 今狭間やねんっつって狭間に遊んどかんかったらお母さんの介護一生懸命できひんしとか言ってめっちゃこの間説得してさそうみたいない
うちも見てもらってるから、まあ、あんま言わへんけど、うん、お母さんもうちお母さんもいつ死ぬか分からんから、うん、もうちょっと楽しんどかなあかんっていうタイプやから、うんうん、
いいやん一緒のタイプやったらいい
よ自分の母親が死んだ時に思ってんって強く、うんうんもっと楽しんどかなって、うんうんうん、だからもう私にもあんまりもう言えへんけど
それいいやんなそ
れも疲れてはるけどなそ
なでも同居だからなんなんか普段からもう見てますからみたいな感じやんな うち多少離れてるからさ、うん、なんかしょっちゅうな感じになってるけど、うんうん、日曜やったらまたあれなんかな違うんかなはい、まあエンタメの話をね今日はいろいろ話しましたけれども、はい、はい、じゃあ次は何を見に行く？
じゃあねこれ終わったからもうちょっと次なくって、うん、
しばらくな、
う
ん、
そうやな
お金貯めようか
映画かな
じゃあな次夏の映画楽しみや な,
な
私はオッサンズラブと、うん引っ越し大名とドラクエの3本は行こうかなと思ってるけど、う
ん、引っ越し大名だけ今決まってるのは、
う
ん、
引っ越し大名はあの星野源のね、うん、主演やね、うん、あれも楽しそうまあエンタメこれからも楽しんでいこうか、うん、
行きましょう
はいということで今日はこの辺で、うん、そろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。